1ページ表紙、稲追川灯籠流し。8月16日月曜日、稲追川第一西浦橋。家内安全、商売繁盛、合格祈願など願いを託して灯籠を流しました。写真説明。明かりに照らされた水面。手前、長方形六角形等の灯籠が流れています。奥に提灯に飾られた橋。橋の上はスマホを持った人々。橋の下にはスタッフ二人、膝下までの流れ。川岸には人影が見えます。説明終わり。2ページ。12から15歳の市民へ、新型コロナウイルスワクチン接種の案内を発送しました。問い合わせ、十和田市新型コロナワクチンコールセンター、電話 51-3936。平成18年4月2日から、平成22年2月8日までに生まれた人に、接種券などを発送しました。12歳の誕生日の前日、満12歳から接種が受けられますので、予約方法をご確認の上、申し込みください。なお、接種日において15歳以下の人は、原則として保護者が同伴する必要がありますが、中学生以上の場合は、予診票に保護者が署名することで、保護者の同伴がなくても接種することができます。中学3年生を対象に集団接種を1回に限り実施します。高校受験などに備え、治療している病気がなく、健康な人は集団接種でのワクチン接種をご検討ください。なお、ウェブ予約が必要です。1回目接種、9月22日水曜日。2回目接種、10月13日水曜日。なお、いずれも会場は JA 十和田奥入瀬本店、西13番町。受付時間は午後3時45分から6時45分です。児童・生徒の個別接種は、9月下旬から3医療機関で実施します。小学6年生と中学生は、9月下旬から市内の3医療機関、育成会内科小児科、十和田東病院、野月内科小児科クリニックのみで個別接種ができます。予約方法、病院電話予約、育成会内科小児科、なお受診歴が一度でもある人のみ、ウェブ予約、十和田東病院、野月内科小児科クリニック、接種後すぐに現れる可能性のある症状、血管迷走神経反射とは？血管迷走神経反射は、緊張やストレスなどで起きる血圧の低下、脈拍の減少などのことです。ワクチン接種に対する緊張や強い痛みをきっかけに、血の気が引いて時に気を失うこともあります。誰にでも起こる可能性がある体の反応で、通常、横になって休めば自然に回復します。血管迷走神経反射を予防するためには、接種日前日には十分な睡眠をとり、接種後15分は椅子に座り、体調が優れない場合は横になって休みましょう。また、これまでにワクチン接種や採血の際に気分が悪くなったことのある人は、予診の際にそのことを伝え、接種後30分程度様子を見るなどの対策をしましょう。市のコロナワクチン接種状況を市ホームページでお知らせしています。市ホームページで新型コロナウイルスワクチンの接種状況をお知らせしています。毎週火曜日と金曜日に更新していますので、最新の接種状況を確認したい場合はご活用ください。参考、8月20日現在のデータ、円グラフで掲載されています。 接種率、人口に対して1回目接種をした人、現在十和田市全体で 63.2%、 16歳以上の市民53,504人のうち 33,793人の人が1回目を接種済みです。内訳、65歳以上、1回目予約率 90.6%、 進捗率1回目 100%、 2回目 100%、 16歳から64歳、1回目予約率 70.3%、 進捗率1回目 64.1%、 2回目 24.4%、 16歳以上、1回目予約率 78.4%、進捗率1回目 80.6%、 2回目 58.6%。 イラストの女性コメント。ワクチン接種の対象となる市民の接種率のほか、年代別の予約率や進捗率をお知らせしています。十和田市接種状況検索3ページ。新型コロナウイルスワクチン接種の希望者でまだ予約をしていない人は、早めに予約をお願いします。なお、予約の空き状況は、専用予約サイトや医療機関での定期受診の際にご確認ください。市ホームページ内のバナー、新型コロナワクチン接種の予約、24時間受付中、インターネット簡単ご予約はこちら、QR コード。なお、ウェブ予約が難しい人、周りに手助けをしてくれる人がいない人は、ウェブ予約の代行を電話で受付しています。電話 21-1166、 平日午前9時から午後4時30分。なお、代行予約や保健センターの番号に似ている番号への間違い電話が発生しております。電話をする前に、今一度電話番号の確認をお願いします。新型コロナウイルスワクチンについて知ってほしいこと。首相官邸厚生労働省。新型コロナウイルスワクチンは感染を防止し収束に向かわせる切り札です。新型コロナウイルスワクチンは2回接種することで発症予防効果約 95%、 発症するリスクが20分の1と高い効果が認められています。ただし、感染を完全に予防できるわけではありませんので、引き続き感染防止対策を行いましょう。新型コロナウイルスワクチンは自分のためだけではなく、医療機関の負担を減らすための重要な手段にもなります。国内では令和3年7月末までに約92万人が新型コロナウイルス感染症と診断され、1万5000人以上の人が亡くなっています。こうした中で、多くの人がワクチン接種を受けることにより、重症者や死亡者を減らし、医療機関の負担を減らすことが期待されます。新型コロナウイルスワクチン接種を受けることは強制ではありません。接種の対象となるすべての国民が全額公費、無料で受けられますが、受ける人の同意なく接種が行われることはありません。職場や周りの人などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしないようにしましょう。なお、ワクチン接種について発信者不明の不正確な情報が SNS などで出回ることがありますので、注意が必要です。ワクチン接種の情報については厚生労働省など公的機関から情報を得ることをお勧めします。新型コロナワクチン接種後の副反応について。ワクチン接種後、副反応が起こる可能性があります。ワクチンを接種後、接種部位の痛み、 37.5 度以上の発熱、疲労・倦怠感が認められています。通常、副反応は接種して3日以内に症状が出て、1日から2日以内には収まります。接種後、体調が思わしくない場合、十和田市新型コロナワクチンコールセンターへお問い合わせください。ごく稀ではありますが、ワクチン接種後に軽症の心筋炎や心膜炎が報告されています。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみなどの症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。なお、1回目よりも2回目の接種の後に多く、若い人、特に男性に多い傾向が見られます。
4ページ、5ページ。令和3年度、十和田子ども議会。子ども議員12人が考えるまちづくり、十和田子ども議会。8月6日、市役所の市議会議場で、十和田子ども議会が開催されました。この子ども議会は、子どもたちが議会を模擬体験することで、議会や市役所の仕組みを学び、質問を通して市について考え、郷土を愛する心を育むことを目的に、平成25年から行っています。本年度は、市内の小学6年生24人の応募がありましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から定員を削減し、抽選で12人が子ども議員として選ばれました。今回の子ども議会では、議長の前田龍君北園小学校と副議長の坂田修君三本木小学校が議事進行を務め、子ども議員たちが市政に対する質問を行いました。また、事前に行われた勉強会で、子ども議員と一緒に学んだ仲間が傍聴席に応援に駆けつけました。通常の議会では質問者に対して拍手や応援はできませんが、子ども議会では特別ルールが設けられ、市民の安全、教育の推進、人との交流、産業の発展など幅広い分野に及ぶ素晴らしい質問や提案を堂々と発表する姿に、傍聴席からは拍手が送られました。今号では応援隊の子どもたちの感想もご紹介します。子ども議員が地域のため、子どもたちのため、これからの十和田市のために考えたことは、12人の子どもたちの顔写真。1、江戸ミリアさん。楽しく安全で美しい街。質問、見通しの良い道路の整備計画を作ってはどうか。カーブミラーを設置することにより、安全・安心に歩けるようにお願いしたい。答弁。町内会や学校からの要望により、必要性の高いところから順番にカーブミラーを設置している。これからも安全・安心な街づくりを目指し、道路整備を行っていきたい。2、江戸琴音さん。笑顔あふれる十和田市。質問。違う小中学校の人同士で交流できる授業を取り入れてはどうか。答弁。小中学校のインターネット環境が整ったので、オンラインでの交流学習が実現可能になった。また、市や学校の交流授業もあるので、クラスメートと声を掛け合い、いろいろな交流活動に参加してほしい。3、坂田修君。安全で快適な住みやすい町。質問。市からのあらゆる情報を市民がいち早く共有するために、スマートフォンやタブレット用の十和田市総合アプリを作ってはどうか。答弁。4月から市のホームページに携帯端末でも見やすいシステムを導入し改善した。引き続きより効果的な情報発信を進めながら、公式アプリの情報収集も行っていきたい。4. 久保ゆずはさん。市の魅力がみんなに伝わる町。質問。市や市民で協力して市の魅力を紹介する動画を作り、YouTube に投稿してはどうか。答弁。市出身のタレント、りんごちゃんに観光大使をお願いして、市の観光スポットや特産品を紹介する動画を公開している。 市民の皆さんや観光客などいろいろな人に十和田の魅力を発信してほしい。5. 岩崎作和くん。農業がもっと身近に感じる町。質問。スマート農業で若い人が農業に取り組みやすくなる支援をしてはどうか。答弁。若い農業従事者がどのような場面でスマート農業を必要としているのか、皆さんの意見を参考にし、十和田市や全国のたくさんの人に興味を持ってもらえるような魅力あるスマート農業を目指し支援したい。6. 工藤瑠衣くん。市民全員が健康で楽しく暮らすことのできる町。質問。各学区に健康遊具のある公園を作り、地域のコミュニケーションの場を設けてはどうか。答弁。18種類の健康遊具を設置している高森山総合運動公園や、市街地に整備したウォーキングコースを活用し、日常生活に運動を取り入れ、地域のコミュニケーションを図りながら健康づくりに取り組みたい。7. 森田いろさん。子どもたちが夢に向かって笑顔を輝かせる町。質問。小学校で職場見学の学習だけではなく、職業体験の学習も取り入れてみてはどうか。答弁。中学生になると数日間の職場体験がある。現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止しているが、地域のことを調べたり、社会見学をする中で様々な仕事に興味を持ち、職場体験のチャンスに向けて準備してほしい。8. 海老名もかさん。みんなが楽しく笑顔で暮らせる街。質問。子どもたちが自由に集まり学べる施設を作るのはどうか。そこで北里大のしっぽの会のお手伝いをしたい。答弁。市民交流プラザや市民図書館、コミュニティセンターなどの施設で様々な活動を通して世代間交流を行っている。動物飼育の施設はないが、関係団体と相談しながら考えていきたい。9. 樋口義孝くん。人々が安全に楽しく暮らせる町。質問。十和田クリーンデーを定め、みんなで一斉にゴミ拾いをしてはどうか。答弁。町内会や市民団体、企業などが自主的にゴミ拾いボランティアに取り組んでいる。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となったものもあるが、これらを通して多くの人にきれいな街づくりについて考えていただきたい。10. 歳下和樹くん。みんな元気で健康に生活できる街。質問。公園に大人も利用できる健康遊具を設置してはどうか。答弁。高森山総合運動公園に18種類の健康遊具を設置しているほか、官庁街通り、稲追川沿い、陸上競技場のウォーキングコースを整備した。また、屋内グラウンド、細かいドームなどで気軽に運動できる健康講座を企画している。11. 桜田つぐみさん。たくさんの自然に囲まれて、誰もが安心して暮らせる街。質問。自然災害の種別ごとに地域防災マップを作成し、各家庭に配布したり、避難所の掲示板などに貼ってはどうか。答弁。奥入瀬川の洪水を想定した防災ハザードマップ、八甲田山噴火を想定した八甲田山火山防災マップを作成し配布した。これらを用いて災害に備えていただきたい。12. 前田龍君。子どもたちが協力し合い、より良い学校を作っていく町。質問。子どもサミットを開催してはどうか。答弁。現状では各校の代表が一堂に集まることは難しいが、オンラインでの情報交換をしてみてはどうか。また、子ども会初級リーダー研修や 寺子や稲追塾などに参加して積極的に情報交換し、より良い学校づくりに生かしてほしい。以上、三本木小学校3名、南小学校東小学校各1名、西小学校2名、千歳小学校鳳凰小学校各1名、北園小学校3名、以上、子ども議員の皆さんでした。子ども議会の傍聴席から、4人の子どもの顔写真。子ども議会の勉強会で一緒に学んだ仲間の発表を真剣な眼差しで見つめ、応援の拍手を送った傍聴席の子どもたちから感想を聞きました。水尻あかりさん、高清水小学校。外国とのオンライン交流を行った小学校もあることなど、十和田市についてまだまだ知らないことがあったので、地域の人たちと交流を深めて詳しくなれるように頑張りたいと感じました。苫部地総吾くん、三本木小学校。子ども議員の皆さんが安全や安心について考えていたことや、子どもでも高齢者でも参加できることを考えていたので、思いやりのある良い案を発表しているなと思いました。市沢翔真くん、沢田小学校。代表者として発表することはできませんでしたが、しっかり傍聴できました。発表者は大きな声でわかりやすく話し、市長や教育長の答弁をよく聞いていて素晴らしいなと思いました。岡田もゆこさん、北園小学校。子ども議会を傍聴して、まちづくりについて考えてみることができました。今回の提案が導入されて、もっと住みやすい、安全、安心な十和田市になればいいと思いました。3枚の写真。議員席に座る子ども議員たち。小山田久志市長と丸井英子教育長が答弁し、北館康弘副市長と各部長が質疑に耳を傾けている写真。子ども議会終了後、小山田市長、北館副市長、丸井教育長と当選証書を手に記念撮影している子どもたちの写真。6ページ。9月1日は防災の日。災害対策をしましょう。問い合わせ、総務課。電話 51-6703。 災害による被害をできるだけ少なくするためには、まずは一人一人が自分の身の安全を守ることが基本となります。また災害時のために水や食料などの備えも必要です。9月は台風や大雨の多い時期であり、災害が発生する恐れが高くなることから、事前に家庭で災害への備えを確認し、市からの情報、テレビなどの報道を確認して命を守る行動を取りましょう。家庭での備え。日常的に食べているレトルト食品など少し多めに揃え、消費した分を買い足す備蓄方法、ローリングストックで常に新しい食品を備蓄しましょう。地震の際に転倒、落下の恐れがある家具や電化製品を固定する、高いところに物を置かないなど、室内の安全性を高め、怪我を防ぎましょう。防災ハザードマップ、市ホームページなどで災害の危険がある場所や、自宅、学校、職場などからの最寄りの避難所と避難経路を確認しておきましょう。地域の人たちと災害について話し合い、自分が住んでいる地域の防災について考えましょう。自分たちの地域を自分たちで守るため、自主防災組織を作り、避難訓練を行うなど、地域の防災力を高めましょう。非常時の持ち出し品の確認。災害の発生や避難する際に備え、普段から非常時の持ち出し品を準備しましょう。持ち出し品は、家族構成や各家庭の事情に合わせて必要なものを揃えましょう。非常時に慌てて探すことがないように、持ち出し品は玄関など目につく場所に置きましょう。災害が発生した際の行動。慌てずに まずは自分の身を守る行動を取りましょう。テレビ、ラジオなどから正確な情報を入手しましょう。避難する際には火の始末を確認し、ガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを切り、落ち着いて行動しましょう。備蓄しておくもの。懐中電灯、ラジオ、電池、ライター、簡易ガスコンロ、使い捨てカイロ、食料と一人一日3リットルの飲料水、3日分を目安に、など。赤ちゃん、高齢者、女性、持病アレルギーのある人などがいる家庭では、日頃使っているものを考慮し、それぞれの人に必要なものを備蓄しておくようにしましょう。備蓄しておくものの品々がイラストとして掲載されています。避難するときに持っていくもの、貴重品、現金、印鑑、保険証、預金通帳、身分を証明できるものなど、衣類、洗面道具、下着、靴下、厚手の上着、メガネ、老眼鏡、歯磨き道具、入れ歯、石鹸、シャンプー、女性用品、紙おむつなど、水、食料品、飲料水、非常食、粉ミルクなど、その他、体温計、マスク、消毒液、スリッパ、ゴミ袋、懐中電灯、携帯ラジオ、充電器、電池式、手回し式、軍手、ライター、マッチ、ティッシュ、使い捨てカイロ、雨具、救急医療品、お薬手帳、常用薬など。コロナ禍における避難所での感染症対策について、新型コロナウイルス感染症が蔓延する状況で、大規模な風水害などが発生したことを想定し、平時から事前準備や災害時の避難行動について確認しておきましょう。避難所では不特定多数の人が集まります。新型コロナウイルスに感染した人がいた場合、飛沫感染や空気感染によるクラスターが発生する恐れがあります。感染症対策として手洗い、アルコール消毒、マスクの着用などの対策を心がけましょう。避難所では備蓄衛生用品としてマスクやアルコール消毒液などを準備していますが、避難する場合はできる限り必要なものは自分で持参しましょう。7ページ。空き家バンクを利用してみませんか？申し込み問い合わせ。都市整備建築課。電話 51-6735。空き家バンクは、売りたい、貸したい空き地や空き地の情報を市のホームページで公開し、買いたい、借りたい人へ提供する制度です。あなたの空き家を必要としている人がいるかもしれません。気軽にご相談ください。空き家を放置していると、危険、建物が傷んで倒壊の恐れ、壊れたガラスなどによる怪我、雑草や樹木の繁茂、ゴミの不法投棄。あなたの空き家を有効活用。買いたい、借りたい人へ提供。新しい入居者のもと家も再出発。空き家を登録する場合、様々な要件があります。詳しくはお問い合わせください。利用促進奨励金制度があります。令和4年3月31日までに空き家バンクを利用し、売買、賃貸借契約を締結して、空き家を売却、賃貸した人へ奨励金を交付します。対象者、空き家を売却または賃貸した人、奨励金額5万円、奨励金の交付は同一の空き家につき1回限りとなります。空き地は対象外。十和田産品情報。十和田産品販売戦略課。検索。 美味しさを知ってほしい、十和田湖ヒメマスを食べようキャンペーンを開催します。問い合わせ、十和田湖ヒメマスブランド推進協議会、十和田産品販売戦略課、電話 51-6743。十和田湖ヒメマス料理を食べて応募した人から抽選で50人に、本市または小坂町の特産品詰め合わせセットをプレゼントするキャンペーンを開催します。十和田湖ヒメマスは身が綺麗なピンク色で、柔らかく甘みがあってとろけるような味わいが特徴です。各認証店が趣向を凝らしたヒメマス料理を提供していますので、この機会にぜひご堪能ください。時、9月18日土曜から11月7日日曜日、参加店、十和田湖畔、市街地、小坂町などの十和田湖ヒメマス認証店、全29店舗。認証店など詳しくは市ホームページをご確認ください。ヒメマス押し寿司の写真が掲載されています。商品企画を学べる農産物を活用した商品作りワークショップを開催します。申し込み問い合わせ、十和田産品販売戦略課、電話 51-6743。市の農産物を活用した商品作りのワークショップ第2回目を開催します。ワークショップを通して商品開発の企画・制作段階を体験できます。商品作りの基本を学びたい人をはじめ、農業者、商工業者、6次産業化に興味がある人などを広く募集します。異業種交流の場としてもぜひご活用ください。選ばれる商品をテーマに企画アイデアを出し合います。時、9月7日火曜、午後2時から3時半。ところ、市民図書館多目的研修室。定員20人。申し込み期限、9月6日月曜。第3回目は12月の開催を予定しています。
8ページ。コロナに気をつけ、心も体も健康に。高齢者とその支援者の方々へ。お口の健康を維持するために。第3回。問い合わせ、高齢介護課 51-6720。お口の健康といえば、最も身近なものは歯磨きではないでしょうか。お口の中をきれいにすることは、誤嚥性肺炎の予防につながるとともに、口の中の細菌を減らすことで、ウイルス感染症予防にもつながります。毎日の丁寧な歯磨きに加え、定期的に歯科検診を受けて、入れ歯を含めたお口のケアを心がけましょう。また、噛む力が弱くなった、むせやすくなった、口が乾きやすくなったなどの症状も要注意です。食事を楽しむ、会話や笑顔が弾むなど、豊かな生活を送るためにも、お口の健康は大切です。自分のお口の健康状態をチェックしたり、お口の機能を維持するための体操をする習慣を取り入れましょう。口腔機能自己チェックシート。1、硬いものが食べにくいですか？1、はい。2、いいえ。2、お茶や汁物などでむせることがありますか？1、はい。2、いいえ。3、口が乾きやすいですか？1、はい。2、いいえ。4、薬が飲み込みにくくなりましたか？1、はい。2、いいえ。5、話すときに舌が引っかかりますか？1、はい。2、いいえ。6、口臭が気になりますか？1、はい。2、いいえ。7、食事にかかる時間は長くなりましたか？1、はい。2、いいえ。 8. 薄味がわかりにくくなりましたか？ 1. はい。 2. いいえ。 9. 食べこぼしがありますか？ 1. はい。 2. いいえ。 10. 食後に口の中に食べ物が残りやすいですか？ 1. はい。 2. いいえ。 11. 自分の歯または入れ歯で左右の奥歯をしっかりと噛み締められますか？ 1A どちらもできない。 1B 片方だけできる。 2. 両方できる。 1A、1B のいずれかに当てはまる場合は、口腔機能低下の可能性が高く、注意が必要です。唾液腺マッサージをやってみましょう。顔のイラストに各部位が示されています。1. 耳下腺、耳の下、マッサージ。指数本を耳の前、上の奥歯あたりに当て、10回ほど円を描く。2. 顎下腺、顎、マッサージ。親指を顎の骨の内側のくぼみに当て、耳の下から顎の下まで3、4箇所を5回ずつ順に押す。3. 舌下腺、下、マッサージ。両手の親指を揃えて、顎の下から10回ほどゆっくり押す。参考、公益社団法人、日本歯科医師会。お口の機能が高まり、唾液がよく出るようになり、舌が滑らかに動いて、食べ物が飲み込みやすくなります。パタカラ体操をやってみましょう。顔のイラスト。丸1、パ。唇を弾くように、パッパッパッと発音。丸2、た。舌先を上の前歯の裏につけるように、た、た、たと発音。丸3、か。舌の奥を上顎の奥につけるように、か、か、かと発音。丸4、ら。舌を丸めるように、ら、ら、らと発音。各発音を8回ずつ2セット行います。厚生労働省通いの場検索。厚生労働省地域が生き生き集まろう通いの場ウェブサイトでは、高齢者が健康を維持するための様々な情報を発信しています。詳しくは QR コードからご覧ください。QR コード。コロナに気をつけ、心も体も健康に。地域が生き生き、通いの場。9ページ。十和田市立中央病院地域医療連携だより。第1回、全7回。新型放射線治療装置。トモセラピーラディザクトの治療が始まりました。問い合わせ、中央病院、電話 23-5121。この度、最新鋭の放射線治療装置トモセラピーラディザクトへの入れ替え工事が完了し、8月から治療を開始しました。この装置は、北東北3県では唯一、当院にのみ設置されており、市外へ足を運ぶことなく、地元で高精度な放射線治療を受けることができることから、患者さんやご家族の負担の軽減につながります。装置の特色として、肺がんの治療への性能が大幅に向上しました。肺は呼吸の影響を受け、絶えず動いており、不鮮明な画像になりがちですが、この装置に搭載されたクリア RT 技術により、病巣が明瞭になり、次世代の治療と呼ばれる即時適応放射線治療と追尾治療が可能になりました。当院では、 コロナ禍にあっても患者さんをしっかりとサポートするとともに、この装置での治療を開始することで、より体に負担の少ない、副作用の少ない、安全な治療に努めていきたいと考えています。クリア RT とは、これまで観察できなかった1センチ未満の組織が鮮明に見える CT 技術。治療効果の向上が期待されます。即時適応放射線治療とは、病巣の形状変化や動きの予測ができない症例が治療可能になります。追尾治療とは、呼吸の動きに合わせて病巣を追尾しながら狙い撃ちする技術。中央病院と三沢市立三沢病院は、令和3年3月、県から地域医療連携推進法人の認定を受けました。これからも共に力を合わせ、地域の医療の確保を図っていきます。トモセラピーラディザクト装置と胴体追尾シンクロニーカメラの写真が載っています。あなたの町の法律相談第57回。市民の皆さんの身近な事柄を取り上げ、法律の面から弁護士が解説します。今回は民法改正、約款についてです。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 51-6777。質問、昨年に施行された改正民法では、約款に関する規定が設けられたと聞きました。そもそも約款とはどのようなものですか？答え、約款とは、携帯電話や水道、ガス、電気など、企業が不特定多数の消費者と同じ内容の取引を行う場合に示される契約条件のことです。契約ごとに個別の契約書を作成することが煩雑であるため、大量の同種取引を効率的に行うために、定型的な内容のものが作成されています。質問、なぜ新たに規定が設けられることになったのですか？答え、以前の民法は戦前に制定されたものであり、現在の社会経済にそぐわない部分が出ていました。約款についても、すでに社会の中に存在し多用されているものの、民法上には明確な規定が存在していませんでした。インターネット取引の普及などによるトラブルの増加などを背景に、約款に関する規定を設ける必要性が高まったと考えられます。質問、約款に関する新たな規定はどのような内容ですか？答え、改正後民法では定型約款について定めています。定型約款にあたると認められる場合には、契約の内容一つ一つについて、当事者間で詳しく確認していなかったとしても、定型約款を契約内容とすることに合意があれば、契約の条項一つ一つについて合意したものとみなされます。つまり、原則として、そんな条項は知らなかったとは言えないことになります。質問、どのようなものが定型約款にあたるのですか？また、内容が一方的すぎるなど、顧客に不利な場合でも有効なのでしょうか？答え、インターネットの利用規約や、電車やバスなどの旅客運送約款、電気供給約款、保険契約約款などが定型約款に該当するのではないかと言われています。もし内容が新規則に反し、顧客の利益を一方的に害するようなものである場合には、その条項について合意ありとみなされることはありません。分析、弁護士、花追孝子、泉法律事務所、電話 58-6558。10ページ。町、人、仕事、地方創生、問い合わせ、政策財政課、電話 51-6712。 本市への U ターン移住を考えている家族や知り合いにお知らせください。ジョイン移住交流&地域おこしフェア2021オータム。ジョイン移住交流&地域おこしフェアは、地方移住や2地域居住を考えている人が地域の情報を探したり、不安に感じていることを相談できるイベントです。10月2日土曜のイベントには、本市も出展し、相談に対応します。時、10月1日金曜、正午から午後7時、2日土曜、3日日曜、午前10時から午後5時、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、変更になる場合があります。ところ、新宿住友ビル三角広場、東京都新宿区西新宿2丁目6番1号。問い合わせ、ジョイン移住交流&地域おこしフェア2021オータム運営事務局。電話 03-6732-6495。詳しくは QR コードからご覧ください。QR コード。地域おこし協力隊卒業報告。問い合わせ、商工観光課、電話 51-6773。市では、自然環境や地域文化など、地域資源を活かした観光の振興や地域力の向上のため、地域づくり活動に意欲のある人材を受け入れる、十和田市地域おこし協力隊の隊員を委嘱しています。今号では、8月31日で任期満了を迎えた市街地地区の上官ニナ隊員に3年間の取り組みを振り返っていただきました。1. 観光商品への参画。十和田奥入瀬観光機構企画のウマジンナイトタイムツアー、現代美術館のロストターミナルプロジェクトなどに加わり、観光商品の造成を行いました。2. イベント主催。十和田の手仕事プレミアム展を企画立案し、関連団体の協力を得ながら、南部裂き織や黄身柄スリッパなどの伝統工芸品のコラボ、特別仕様の作品などを集め、展示・販売・制作体験を実施しました。3. オンライン情報発信。中国語圏や在日中国語話者をメインターゲットに、専用サイトなどの作成と運営によるビジュアル発信や催事のネット中継を行い、県と市の観光施策や資源を幅広く紹介しました。退任後も一部の SNS を利用して発信し続ける予定です。4. 翻訳。インバウンド対策の一環として、様々な場面で翻訳活動を行いました。十和田湖奥入瀬スケッチマップ事業、上北地域県民局、QR コードによる多言語案内事業、観光ガイドブック十和田旅、奥入瀬渓流氷瀑ツアー2020、街中の多言語表記推進、5. 観光振興事業への他の支援。稲生町にあるオープンスペース 14-54 で地域おこし協力隊の駐在スペースを整備し、観光客や市民に向けて案内・相談サービスを提供しました。イベントに関する検討会へ参加し、関連団体に対し観光振興に係る見解を提示しました。観光イベント、氷瀑ツアーなどの際に、訪日外国人に対し通訳を実施しました。6. 地元イベントや民間交流活動の参加。市で開催されたイベントにスタッフとして参加したほか、地元の皆さんとのコミュニケーションを図り、民間交流活動に多数参加しました。 上官ニナ隊員の顔写真とコメント。この度、任期満了により、地域おこし協力隊を8月31日で退任します。十和田市で充実した3年間を過ごすことができたのは、何よりも周りで支えてくださった方々のおかげです。今までお世話になった十和田市や地域の皆さんに深く感謝申し上げます。今後も皆さんとつながっていられれば幸いです。プロフィール、上官ニナ。中国雲南省昆明市出身。武漢大学の経済とマネジメント学部物流管理学科卒業。さらに、華中科技大学外国語学部日本語学科にて、学士学位取得。大学卒業後は地元新聞社に勤務。平成30年9月から、稲生町にあるオープンスペース 14-54 を拠点に活動。11ページ。現代美術館イベント情報。申し込み問い合わせ。現代美術館、電話 20-1127、ファクス 20-1138、メールアドレス info@towadartcenter.com。 アーツ十和田10周年記念、インタープラスプレイ展第2期。全3期にわたる企画展、インタープラスプレイ第2期では、当館常設展示作家の一人で、多分野を横断するプロジェクトを世界各地で展開するトマス・サラセーノの作品をご覧いただきます。展示は企画展示室をすべて使用し、インスタレーション、空間展示やドローイング、素描、映像など様々な手法による作品で構成します。本展は生物の多様性や大気、水といった生物にとって必要不可欠である身近な物質に焦点を当てることにより、私たちの暮らしと自然環境との関係を見つめ直すことを促します。鈴木康弘、始まりの果実。目、ME、スペースは第一期に引き続き展示し、問題行動トリオによるパフォーマンスも開催します。会期第2期9月18日土曜から令和4年1月10日月曜。開館時間午前9時から午後5時。入場は閉館の30分前まで。休館日月曜日。祝日の場合はその翌日。年末年始12月27日月曜から1月1日土曜。企画展観覧料、一般800円。高校生以下は無料です。第2期出展作家、トマス・サラセーノ。トマス・サラセーノの顔写真とプロフィール。1973年、トゥクマン、アルゼンチン生まれ。ベルリン、ドイツ、在住。芸術、生命科学、社会科学など、様々な分野の知見に基づき制作を行う。宙に浮く彫刻やコミュニティプロジェクト、鑑賞者が内部で過ごすことができる作品を通して、サスティナブル、持続可能な新しい生き方や、自然環境への向き合い方を鑑賞者に問いかける。問題行動トリオパフォーマンス。ダンサーと音楽家による問題行動トリオ。8月は夜の美術館で作品や空間、そしてそこにはいない誰かとダンスや音楽で触れるパフォーマンスを繰り広げました。9月は十和田の街に出てパフォーマンスを行います。時、9月25日土曜、26日日曜、午後2時から4時。ところ、現代美術館周辺。定員。両日15人程度、先着順。事前に申し込み 電話、ファクス、メールのいずれかが必要です。参加には企画展のチケットが必要となります。各回のイベントは同じ内容となります。詳しくは現代美術館ホームページをご覧ください。現代美術館ホームページ QR コード、QR コード。問題行動トリオ、野村誠、佐久間真、ジャレオ治の写真です。9月10日金曜は現代美術館常設展示市民無料デー。マイナンバーカード、免許証や保険証など住所が確認できるものを受付に提示ください。また、市民無料デーに合わせて学芸員が常設展示作品をピックアップして解説します。ぜひご参加ください。学芸員による解説、時、午前11時から正午、定員10人、事前予約制、先着順